今年の初めにはこのような形でイースターの礼拝を持つようになるとは思いもかけませんでした。寺姉妹が各地において、しかし霊のつながりを持って共に主のよみがえりを記念して御前に礼拝をお捧げしてくださっていることを覚えて皆を拝めています。来年のイースターにはぜひ共に集まることができますように、またこの感染症から一人一人守られて共に安心して集まることのできる時が早く来ますように、そして今大変な中で仕事、また学び、家庭、病のとこ、それぞれ置かれた場所で主が恵みを持って臨んでくださり、支えてくださっていることを覚えてお祈りしたいと思います。今日はイエス様が3日目によみがえられました日に弟子たちに現れた出来事を中心に、復活と私たちの信仰について共に確かめたいと願っております。聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書の第20章です。20章の19節から31節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第20章19節からです。新約聖書228ページです。ヨハネの福音書第20章19節から31節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。すると、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人は幸いです。 イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。天の父なる神様、イエス・キリストの復活を記念するこのイースターの主の日に、共に心を合わせてあなたのお言葉を拝せます恵みをありがとうございます。神の御子イエス・キリストが私の罪のために十字架で死なれ、聖書に従って三日目によみがえったこと、どうか一人でも多くの方が聞き、また信じ、永遠の命を得ることができますように、この暗い時代の中で、誠の光であります、あなたを信じ、あなたの平安のうちに歩めますように、どうか導いてください。あなたの救いがはっきりと明かしされますように、ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほども、強し兄弟が、明かしてくださいましたように、私はよみがえりです。命ですと、イエス様は、はっきりと宣言されました。そう明かしされましたイエス・キリストは、聖書の約束の通りに、またご自身がはっきりと約束しておられた通りに、十字架で死なれ、三日目によみがえられました。本日イースターは、そのことを記念する日曜日です。イエス様は、この週の初めの日の朝によみがえられました。御使いから復活の知らせを聞いた女性たちは、弟子たちにこのことを知らせ、ペテロとヨハネは空の墓を確かめに、そしてその後を目撃して帰っていっただけでした。その後、マグダラのマリアは蘇ったイエス・キリストに初めて会い、再び弟子たちに知らせに行きましたが、彼らは信じることができませんでした。そして、部屋に鍵をかけて隠れていました。今お読みしました箇所は、その後の出来事です。キリストの復活がどれほど大きな恵みをもたらしたかを共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、主イエス様は、弟子たちが信じることができるように何度も現れ手を尽くしてくださったことです。イエス様は恐れて隠れこもっていた弟子たちの部屋に入ってこられて、ご自身を示し声をかけられました。キリストのよみがえられた体は、天に属する霊の体でして、同じくイエス・キリストを信じるクリスチャンたちも、同じように、後の日にこの霊の体をいただき、永遠に神と共に天国に住みます。この新しい体は、時空を超えた不思議な体でして、時や場所を超えて現れることができます。そのために復活の記録は 断片的でまた、混乱しています。イエス様は、マグダのマリアに現れた後、エマオという、町に向かう途中の二人の、弟子と会われ、そして道々聖書からご自身が蘇られることを説明されました。そして食卓を宿で共にするときに、弟子たちは初めてこれがイエス様だと気づきました。するとイエス様は見えなくなられました。二人の弟子は急いでエルサレムに戻っていきます。そして弟子たちにこのことを知らせると、そこでも驚きの知らせがありました。イエス様はペテロに現れてくださったと彼らは話していたのです。そう、口々に、明かししている中に、イエス様は、扉を通り抜けて、ともかく鍵のかかった部屋の中に入ってこられて、平安があなた方にあるようにと挨拶されました。もう、十字架の苦しみ、死の絶望は過ぎ去りました。イエス様は罪と死に勝利されてここに立っておられました。そして十字架につけられた檻に得た手の傷、そして刺された脇腹を示されました。すべて主があらかじめ告げておられた通りでした。確かにイエス様は戻ってこられました。弟子たちの困惑と悲しみと絶望は、喜びと平安に変えられました。それは約束された通りでした。私はあなた方に平安を与えます。イエス様はあらかじめ約束しておられました。再びイエス様は平安があなた方にありますようにと彼らに伝え、そして父が私を使わされたように私もあなた方を使わします、そう命じられました。十二弟子が選ばれたのはキリストの死と復活の証人となるためでした。彼らはキリストの十字架の死と復活をこの目で目撃した者として、そしてキリストが地上に歩まれた歩みを共に歩んで体験した者として、キリストの証人として人々に明かするために弟子とされたのでした。そして十字架と復活によって罪の許しと永遠の命が確かなものとして信じる者に与えられる、その知らせをキリストの体験者として使わされて述べ伝えるために、彼らは今 派遣されていくのです。この知らせは、この十二使徒を通して、人々に伝えられ、諸地方、諸国にさらに広められ、この私たちの国にも届きました。彼らが使わされたからです。また22節にこうございます。聖霊を受けなさいとイエス様は言われました。キリストに代わって私たちの助け主として来られる、目には見えませんけど私たちのうちに住んで救いをもたらし、また明かしする力を与える聖霊が、キリストを信じた一人一人、そして教会にもたらされます。イエス様はこう約束されました。ヨハネの福音書の14章に戻っていただけますか。214ページです。ヨハネの福音書14章16節17節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。このご聖霊は弟子たちばかりでなく、信じるすべての人に与えられます。こうしてキリストの救いは広まって私たちのもとに届いたのです。さらに20章の23節に戻っていただけますか。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。そう弟子たちに告げました。キリストは改めて神の国の鍵を弟子たちに委ねられたのです。かつてイエス様はペテロに、私はあなたに天の御国の鍵を与えますと言われました。それは同じようにキリストを信じる者に与えられます。天国に入る道はキリストです。そしてこの道をキリストを通して神の国に入る鍵は、キリストの十字架と復活の救いの知らせ、福音です。私たちは、キリストから人たちへ、人たちからすべての教会へ伝えられた天国の鍵を預かって、全世界で礼拝を捧げているのです。キリストはこれ以降40日40夜弟子たちと共にて、四六時中ではなく、たびたび現れ、さまざまな証拠と教えを持って彼らが確信されるように導かれました。そしてキリストが天に帰るときにはもう揺るがされない確信を持って伝えていったのです。二番目に覚えたいことは、主キリストは求める者に確信を与えてくださるということです。この弟子たちが集まってキリストを迎えたときに、 人だけ同席してなかった者がいました。トマスという弟子です。この幸いな時に同席できなかったことで、彼は大変悔しくまた悲しい思いをしていました。どんな性格の弟子かと言いますと、疑り深いトマスという名前が通り名となっていますけども、彼は真面目プラス悲観的な性格を持っていたようです。疑問が出てくると、それを放っておけない性格、真面目な性格でした。そしてどちらかというと物事を悲観的に考えがちな性格でした。イエス様が、ラザロを蘇らせるために、エルサレムに行こうと言ったときに、彼は、それに反対はしませんでしたけども、こう言ったんです。死と共に死にに行こうと。確かにイエス様の命を狙う人たちがエルサレムに満ちていました。しかし、イエス様は大丈夫と言ってくださったんですけど、彼は、もう死ぬかもしれない。いや、きっと殺されるという思いで満たされたんです。それは、彼の信仰においても影響を与えていました。トマスは、こう言いますね。25節をご覧ください。途中からお読みいたします。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言ったとあります。すでにイスカリオテの腕はいませんでしたから、10人。この10人の弟子たちが口々にイエス様に会ったことを証言したんです。しかし彼は自分で触って見て確かめなければ信じないと言い張ったんです。信じたくなかったわけではなく、そうでなければ疑うぐり深い自分は信じられないという思いにとらわれていました。証言をした仲間たちにとっては不本意だったでしょう。私の言うことが信じられないのか、嘘を言っているというのかと、そう、がっかりしていたと思います。しかし、そう言われるほどにトマスは辛かったんだと思います。どうしてよりによって私だけ同席できなかったんだろうかと悔やんだと思います。そう言い張ったトマス。言い張って引っ込みがつかない状態でいましたトマスのことをイエス様はご存知でした。そして彼の求めに応えてくださいました。26節にありますように、この出来事の8日後に、同じように、扉に鍵がかけられていました部屋に、イエス様は入ってこられました。このことで、仲間たちの証言が、事実だということが証明されます。その時には弟子たち全員がいました。 8日前と同じように、平安があなた方にあるようにと言われました。そして、トマスの要求、イエス様を前にしたわけじゃありませんけども、彼が言い張った。手を見せ、また、その釘の後に指を入れ、また、脇腹に触るようにと。イエス様は自らを差し出して言われました。彼は知りました。イエス様は目に見えませんけども生きておられること。そして自分の思いと語った言葉を聞いておられた。見ておられた。そして自分が信じることができるように、あえて機会を設けて、そしてご自身を差し出してくださった。この方は、すべてをご存知で、そして、この賭けだらけな、疑い深い自分をも受け入れてくださる私の主だと。そう彼は感動を持って確信し、そして素晴らしい告白をしました。私の主、私の神よと。イエス様は何と言ったでしょうか。その前に、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われただけです。普通だったら、はい、信じますと、答えるところだと思うんですけども、トマスはいきなり私の主、私の神と告白しました。信頼できるお方というだけでなく、唯一の神だと告白したのです。30節には、この他にも多くの印を行われたとあります。イエス様は、ご自身を信じるためにあらゆる手を尽くし、忍耐をもってご自身を明かしし続けられました。今もそうです。求めるならば、たとえ、私は信じないと、トマスのように証拠を、示さなければ、示されなければ信じられないということも、また、信じたいんです、助けてくださいということも、どちらでもいいです。ともかく、冷たくとも熱くとも、主を求めるならば、主は答えてくださいます。有名なマタイ伝7章7節に、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。とある通りです。主はご自身を求める者に 信仰を与え確信させてくださいます。最後に覚えたいこと、第3に、この十字架と復活を信じるときに、私たちは永遠の命をいただくということです。ヨハネ20章の31節をもう一度拝読いたします。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。トマス、また弟子たちの経験は、見て信じた経験でした。しかし、その経験は、見ないで信じる人たちが数多く起こされるためでした。20章の29節に、イエス様が言われた言葉が明かされています。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いですと。じゃあ、見て信じる人は幸いでないか？どう思われます？私は幸いですと言いたいです。幸いでないのは、見ても信じない人です。見ることができる人、見る機会が与えられない人もいます。しかし、見ても見なくても幸いなのは信じる人です。人たちは復活の証人として召されたゆえに、蘇られたキリストを目撃して信じるものとされました。しかし、見るだけで全ての人が信じるとは限りません。イエス様が、金持ちとラザロの、例えを話されたときに、こういう言葉があります。ルカの福音書の16章の、30節と31節です。新約聖書152ページです。ルカの福音書16章、30節、31節。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から、誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。見て信じる人も、信じたゆえに幸いです。しかし、主は見て信じたトマスに、見ないで信じる人たちは幸いですと言われました。信仰の確信は、見たという経験だけでは不十分である。本当の確かな土台は、聖書の御言葉であると記されています。ペテロは、また弟子たちは、イエス様をたくさん目撃しました。 しかし、彼はこう証ししています。また私たちは確かな予言の御言葉を持っています。確かな予言の御言葉、それは聖書です。パウロはこう言いました。私は福音を恥とはしません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。ペテロはまたこう言いました。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の御言葉によるのですと。人たちがキリストの復活の証人として召されたのは、彼らの経験を永遠に残る神の御言葉として記させるためでした。そして今、彼らが記した聖書が私たちの手元にあります。ヨハネの福音書に戻っていただけますか。ヨハネ伝の一番最後、231ページの21章の25節にこうあります。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら世界もその書かれた書物を収められないと私は言う。キリストについて文章を記したら、今もなお書かれていますけども、書ききれません。しかし主は、それらを全部読まなくてはいけないとするんではなく、厳選された間違いのない神の言葉として聖書にまとめられました。今、印刷技術が発達して、すべての人が手に取ってすべて読むことができるサイズになり、また、あらゆる言葉に翻訳されて、すべての人が自由に読むことができるようになりました。どの国、どんな境遇、どんな時代、どんな個性の人のためにも、ただこの一冊が大切であり、十分なものにしてくださいました。聖書は、血を与えて、信仰による救いを受けさせることができます。また、神に救われた人があらゆる点で、十分に整えられたものとなることができます。聖書は霊の方として私たちの必要を満たし、愛の手紙として私たちを神の愛で満たし、希望で満たします。このキリストの救い、それは、罪が許され、新しく生まれ、永遠の命を得、神の子供とされ、天国を受け継ぐものとされ、あらゆる守りが保証されています。それは、ただ、一つ、福音の確信です。十字架と復活を信じる信仰によってもたらされます。ローマ人の手紙の10章の8節から10節を読みいたします。ローマ人の手紙10章の8節から10節。新約聖書314ページです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。 これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。主は私たちが信じるためにこの世に来られ、十字架にかかり、ご自身の愛を示してくださいました。私たちの身代わりに死なれ、三日目によみがえってくださいました。どんな時代にあっても、このことが私たちの人生について一番大切な事実であり真理です。そして平安と希望の朽ちない土台です。どんな悪い時代にありましても、どんな困難の中にありましても、このキリストご自身、そしてキリストの救いの言葉、それが私たちを支えます。どうかこのことを共に信じてください。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆が崇められますように、イエス・キリストこそ救い主であるということが、これを聞かれるお一人お一人の確信となり、また希望となりますように、どうか導いてください。あなたの救いを感謝しつつ、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。します。